突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店。この番組は瀬戸市にある商店街にパーソナリティが訪れ、お店のご紹介はもちろん商店街全体を応援しようという内容です。今週は名鉄瀬戸線新瀬戸駅と愛知環状鉄道瀬戸市駅の駅前を中心に広がる新瀬戸商店街をご紹介します。第1回目の今日は新瀬戸商店街振興組合の理事長をなさっています加藤誠司さんのお店、着物サロン東京堂さんです。レポーターは高橋ひろ子さんです。
今お店の前にいます。ショーウィンドウには着物ですよ。シンク真っ赤な振袖ですね。すごいなんかモダンです。柄はですね、これはユリなんですけども、カサブランカでしょうかね。いやなんかとってもなんか現代風な着物ですね。しっかりこれ絵文掛けって言うんでしょうかね、大きく飾られています。さあそれでは早速中にお邪魔してみましょう。こんにちは、失礼します。わ、中にはあのバッグ、それから草履、着物のね一式が並んでますね。こんにちは、お邪魔いたします。まあ奥様素敵なお着物姿。お話を伺いますのは着物サロン東京堂のご主人加藤誠司さんと奥様の美代子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は着物のこといろいろ教えてください、はい、やっぱ着物って女性にとってはもう華やかな晴れの舞台の衣装というね、そんな感じするんですが奥深いと思います。お店としてはこれいつ頃からやってるんですか。
51年の6月、はい、10日ですね。
昭和
が開店になります、ね、はい、
昭和51年、
はい、51年ですね。ですから38年ですか。
長いんですね。じゃあ1代でっていうこと。
そうです。
ですよね、はい。これきっかけはどういうふうにして。
あの、ね、私はあの大体卒業して井村屋製菓というと、ご存知のように井村屋製菓で洋館を売っておりまして、まあ、ですからあの商売については、ね、井村屋さんの方で営業をしっかり勉強させていただいて、それで、まあ、家庭の事情もあって、それで兄貴と一緒に、まあ、あの着物関係これからいいんじゃないかということでやろうということで、あの始めたんです。それで、まあ、問屋さんに退社して、川吉という会社に、まあ、あの出地に来ました。もう大変厳しいところでした。女房もそこで知り合ったんですけども、非常に厳しいです。もうこんな会社があるかなというぐらいね、昔ながらのその大変でした。
そこで奥さんも知り合いになって、
はい、
はい、この人なら
ということになりますね。結果的に、
結果的にはね、はい、そしてね今日もお二人とっても素敵な着物でね、私も背筋をちゃんとしなきゃいけないかな。違いますね奥さん、やっぱり
あの
背筋が伸びて、
そうですね、うん、着物着ますと、うん、なんか背筋が伸びるっていうか、うん、姿勢が良くなるような感じがします、
ね、はい、素敵、
ありがとうございます。
今東京堂さんの2階でお話を伺ってるんですが、あちらの方には振り袖があり、はい、それから素敵なまたね金糸のね、はい、あの袋帯があるんですけども、はい、あのこうお商売としてはこうどんな感じでやってらっしゃるんですか。
あの成人式がやっぱり中心でですね、うん、やっぱり成人式、時代の流れでねレンタルにどうしても移行しておりますので、できるだけその販売の方でレンタルの、はいはい、あのお値段ぐらいで結局着物が揃うようにということで、うん、そうすれば2度3度着れますのでね、うん、レンタルは1回でと言われますけど、まあ、持ってみれば、まあ、お友達の結婚式なんかで着ていただけますので、うんうん、やっぱりあの招かれた方もね、あの着物で結婚式に出られるとお友達がほんとやっぱり場がねすぐに、うん、あの和みますからね、はい、
でもレンタルとやっぱり買うのだとちょっと値段違うのかなってビクビクしてしまいますけど、
あのね最初の頃はね、うん、あのレンタルが始まった頃はね、うん、あの非常にレンタルで安いという、 特に昔はあの婦人会なんかがやっぱりレンタルであの飛べそうでのをやってみました、ね、非常に安かったですね、うんうん、ところが今ずっとこう見てますとね、あの素人さんのもうナショナルチェーンがみんな進出してますので、なかなかあの高いですね。僕らから見るとね、私専門家だもんでなんでと思うようなことがあります。それは確かに。ですから私はあの作られた方がね、これはやっぱりあの物も違いますしね、レンタルとはやっぱりこれ全部あの京都の証券のものですから、やっぱりあのポリエステルとかいろんなの入ってますからね、まあ仕立ても違いますしね。
そうなんですか、ま
あ、できたらそれはやっぱり作られた本当は私はね、予算的にもその方がいいような気がしますけどね。
あとそのお店でそのお仕事というか着物をね、はい、販売ということになるとどういう形でするんですか。
大体少し前まではね、今ちょっと あまり出ないんですが、まあ、ほとんど売り上げの8割は外商だもんですから、うん、だから、ね、店に着られる方は2割ですから、ほとんど外に大体通常そうおりません。ただちょっと体がもう弱ってきましたので、あんまりそのエリアが広いもんでね、僕ら外商というとやっぱ春日井から名古屋から、ね、豊田からいろいろ行きましたのでね、それが効率があった頃は良かったですが、うん、今なかなかその効率的にちょっと合わないところもあってね、うん、体もちょっとあるということで、まあ、できるだけ店の方にレンタルやなんかでも、まあ、シフトをしてやりたいなと、
うん、外商っていうとこ外にこう、はい、売りに行く
っていう。そうです、そうです。そうですね。外商というのは、まあ、昔でいう行商さんということで、いっぱい積んでいろんな着物を持って、うん、売りに行ったんですね。
それはじゃあもう馴染みのところ
って、そう馴染みのところとね、うん、やっぱりいろいろ紹介なんかで一軒一軒もありますから、なかなかそんな前はね行きません。大変ですから。
へえ、はい、ただそういうふうにこう馴染みのところだったりすると、じゃあ親子2代であったりとかね、東京堂さんがこう進めてくれるからじゃあとかって、そうい こうつながりにもなりそうですね。
そうですね、やっぱり親の代でやっていただくと、やっぱり子供さんもね、そのまま、おばあちゃんの代がまたお孫さんに作られるということでね、やっぱり続きますね。
へ、着物選ぶときって、はい、こうどういうふうにしていいのか。ほら洋服だったら自分の好きな、ね、柄とか似合う色とかって分かるんだけど、うん、着物って難しいなと思うんですけど。
そうですね、着物はね、実際自分の好きな色とやっぱりこう、うん、羽織っていただいてね、うん、着付けていただいてやるとまた合うお着物と、うん、やっぱり違う場合もありますので、ね、まあ、どちらかというと専門家と親なんかにやっぱこれいいなっていうのは、本当は本人だけですと、やはり式場行くとちょっとね、離れた場合もありますのでね、やっぱりできるだけ専門家とかね、うん、親の意見を聞かれると、まあ、間違いないと思いますけどね。
いつも来てらっしゃる奥様美代子さんに聞きたいんですけども、はい、そういう時のこうアドバイスっていうのは、はい、こうどんな感じでなさるんですか。着物を選ぶ時、全くわからない人がでも着物は欲しいんだけどっていう時は、その方を見てとか、こうどういう雰囲気でこう選んで差し上げるっていうのは、
まず着ていただいて、うん、その着た姿をまずご本人の方がどう思われるかをまず聞くようにはしています。あと好きな色ですか。はい、で意外と柄も小柄な方だとどうしても細かい柄を選びがちなんですけど、意外と着てみると、うん、そうでもない時がありますので、ーー、はい、
やっぱりこう、はい、一つ一つ当てていくっていうか、はい、自分でもこう羽織ってみると、あ、意外にこれ似合うんだななんていう、こう意外な驚きってありますよね。
そうですね、うん、はい、であまり数の中から選ぶときはまず好きな色とか、うんうん、着たい色、
はい、
それをまず選んでいただくようにはしています。はい、
あとこう着物って今持っている方、私なんかの世代もそうなんですが、はい、一応嫁入り道具には持ってきたんだけども、はい、でもなかなか着る機会がなくてっていう方も多いかと思いますけども、
はい、
そういう方にはこう、こういうふうにした方がいいよなんてアドバイスっていうのはどうですかね。ちょっとじゃあお父さんに聞いてみましょうかね。はい、はい、
やはりね、長く持ってみると、まあ、やっぱり汗やとかカビとかいろんな面でね、切らないこと多いんだけど、昔と違って今はね、非常に科学のね、そういう染色 の方法がね、非常に高度化されましてね、昔でしたら着物というのは大体 洗い張りしてしかできなかったんですよ、はい、まあ、無地染めに 色を変えるにしてもね。それは今はね、できた着物そのままを染めれるという技法もできましたのでね、そうすると一時ほどかなくて、昔でいう洗い張りをして下手なすということがなくなりましたので、やはり予算的にもね、できるようになったんじゃないですかね、安く、はい、こういうのを利用して。それともやっぱりいろんなね、染料なんかでは飛んだりなんかいろいろありますけど、今はね、塗料でうまくこの染色でうまくね、隠すことができますので、昔は一つ直せ生ってやつ、今はねそんな全然何千ですから、そういう点ではね、例えばあれが3箇所ぐらい汚れて、まあ見えだってしょうがないということがあれば、例えばあれでしたらちょっと花をね同じような色を使ってちょっとやればもう分かりませんので、そういうふうにうまく利用されて、やっぱりタンスのものを使っていただくことがね、本当大事ですけどね。
実際やっぱりタンスの肥やしになってる人は多いですよね。
結局、ね、せっかくお嫁さんに行っていただいて、お母さんが着られないもんですから、お嬢さんにちょっと躊躇されるというね、お母さんもう少しね、だからそういうことがあって、関東で私らも商売始めた握りも、瀬戸はもう朝日とかね、春日井でね、着付け教室をやって、まず着ていただかないかということで、だからここにもありましたけど、お見せしましたけど、ね、かなりの人が卒業して見えますのでね、これはちょっとあれしましたけど、相当ね、これみんな、40年も前。
ああ、本当だ。
これね、かなりね、大勢ね、こうやってみんな卒業していただきましたので、そういう方が今着物を卒業された方がね、うまく利用していただけるとよろしいですけどね、あまり街を歩いてもちょっとこう見かけなくなりましたね、一時のクラブでね、まあ、着る機会を作らないかんのですかね、私どもが。
着る機会っていうと、お茶とかそういうね、はい、習い事をしている方だと年に1枚はこう、
そういうことね、これがね、結局ね、うちらでも商売始めた、これも着付けからお茶お花、それからお琴からいろいろ和に通じるものをやりましたけど、うん、やっぱり時代の流れでね、うん、やはり小さい方はピアノね、うん、でお花はもうなかなかね、会社が忙しくて社会進出が激しいんで、まあ、なかなか習われる方が限定されましてね、うんうん、なかなか経営的に なりたくなりましたね、
うん、ああそうですか。でも買う方って、私の知り合いでもやっぱ お茶をやっていて、自分へのご褒美って言って年に1枚こう揃えてる人いるんですけども、そうするとこう、ね、年々こういいものっていう風になってきますよ ね、
やはりねお茶とかね、うん、そういうものをやってみる方は、和に通じるものをやってみる方は自然とね馴染みますので、やはりいいもの欲しくなってやるんですが、うん、そういう方が少なくなって、こういうこと、それが
我々の少なくなってますね。
そういうことなんです。
確かにね、はい、そうすると私たちこう今持っている着物をこうどうにかうまく有効活用を、ね、はい、していけるといいなっていうのは常々思うんですけど、どういうふうにしたらいいでしょうね。
大体着物は割と目立ってたら汚れとのこと言われるんだけど、うん、まあ、帯とか長襦袢が下ですから、帯な長襦袢の下ですからね、うん、ちょっとそのままでも別に多少のことは使っていただけますからね、うん、でまあ、上の方でちょっとこうカビがあるとかあればね、うん、少し加工してね、そんなに変わりませんので、うん、着られればもったいないな、いいなと思いますけどね、うん
うん、はい、あと親から、ね、譲り受けた着物を色を変えたいとかっていうのもこう気軽に相談とか
そうですか。ただね、ご存知のように色を、ね、無地に染めるとか、うん、染色するということになりますとね、うん、難しいことがありましてね、はい、一概にこの例えばポッと染めて、うん、これをねおそらく薄いのにはもっと染まらないわけですわ。
あ、はあはあ、
それ以上にこの中でおそらく一番濃いものでないと跡が残りますのでね、はい、
じゃあ薄い色からだんだん濃い色に染めていけばいいっていうことですね。
昔はそういうふうでね、だから最初は薄いものを着ていただいて、また濃く染めて作り直せばいいよ、仕立て直せばいいということで、まあ、よく言いました、売ったというよくね、お買い物いただきましたけれども、
割と若い頃だとピンクとかね、華やかな色で、はい、そして年がいってくるとこうどんどん渋い感じになって
きますもんね。そうですね、やっぱり渋いのがね分かるような年代になって分かると一番ありがたいですよね、はい、
ね。さあそれではですね、こう着物の豆知識ということで、はい、何かこうね私たちにこうアドバイスということでしてもらってもいいでしょうかね。
ね、まあ、やはりお着物を 総合的にいろいろ考えて、いろんな資料を見られて、まず勉強されることでしょうね。一件だけじゃなくていろんなところを見てね、やはりあの比較しながら、どれが本当に自分にいいだろうということをやっぱり考えていただくのが一番、あのいい、あの最高のものがおそらく作っていただけると思いますけどね。はい、
わかりました。じゃあもうあの東京堂さんにまた相談に行きます。
いろいろねぐっと回られてね、いつもそれを言いますよね、うん、はい、
今後なんですけども、まあこれからこういうふうにしていきたいっていうのはどうでしょう。
そうですね、やっぱりまあ、ここまで結婚して43年、まあ、長くねできるだけ元気のうちはずっと続けたいなと思ってます。まあ、そのうちに息子もね、あの一時こうやってましたので、またあのこの極だけじゃなくてね、喜びくらいでもありますので、また帰ってくれればその励みになるからね、うん、私どももね。
で地域のいろいろ理事長さんとかもやってらっしゃいますもんね。
あ、そうですね、まあ、このね今新瀬戸駅はね、あの実際私たちがここへ出たのは名鉄ストアというのがありました、ご存知ですか。ところがそれがなくなりましてね、もうこの辺ね半分ぐらいあの商店がなくなっちゃったんですよ。だけどもここは今ね、市の方 の, あのバリアフリーあの基本構想で非常にきれいに、今のエレベーターとかエスカレーターでね、本当に弱者の方のね、本当に優しい安心安全の街になりましたのでね、まあ、ついでにこの商店街でね、この商店街でもいろいろね、数は少ないんですが、非常に個性的なお店がたくさんありますのでね、ぜひまたこちらの方にもね来ていただけると、市民の方がお願いしたいと思いますが、
南側も綺麗になりましたしね。
そうですね、北側は綺麗でしたね、南側はちょっとあんまりやっとね駐輪場もできて、これはもう本当にタクシー乗り場もこれはもう素晴らしいところになりました、ぜひこちらへね、またいろんなお店もありますので、ぜひご利用いただければと思います。
はい、そしてお二人ご夫婦これからもじゃ仲良く、
はい、
ぜひね続けてください。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
突撃瀬戸の元気商店、改めまして今日ご紹介しました着物サロン東京堂さんについてお知らせしましょう。お店の場所は瀬戸市東横山町 46-2、 営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は木曜日と毎月第2第3水曜日です。電話番号は0561-84-3773、843773です。詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。突撃瀬戸の元気商店、明日は新瀬戸ステーションホテルをご紹介します。お楽しみに。